19、各課からのお知らせ。市役所、電話 958-1111、 http://www.city.habikino.osaka.osaka.jp 市税催告コールセンターの開設を予定しています。羽曳野市では雇用情勢の悪化に対し緊急に雇用の創出を図るため緊急雇用創出基金事業費補助金を活用し民間委託による市税催告コールセンターを市役所内に開設するための準備を昨年度に引き続き今年度平成22年度も進めています。センターの運営は民間業者への委託を予定しています。開設期間や業務時間などの詳細が決まりましたら羽曳野市ウェブサイトなどでお知らせします。振込詐欺など不審電話にご注意。不審と思われる電話にご注意ください。市税催告コールセンターから還付金の案内や納付のために ATM 現金自動預け払い機の操作を求めることは一切ありません。問い合わせ税務課納税相談担当内線1440-1450。子ども手当について子育て支援課よりお知らせです。子ども手当の受付をしています。平成22年4月1日から始まった子ども手当の手続きについて新たに対象となる受給資格者の方へ4月中旬に申請書を郵送しました。子ども手当受給のためにはこの申請書の提出が必要になりますので、まだ提出されていない方は9月30日木曜までに手続きをお願いします。9月30日木曜を過ぎて申請されると4月に遡って支給することができませんのでご注意ください。申請が必要な新たに対象となる受給資格者の方とは以下の方です。従来所得制限により児童手当を受給されていなかった方、新たに支給対象となる中学生等がいらっしゃる方、中学2年生および3年生。なお、従来から児童手当を受給されている方は再申請の必要はありません。子ども手当の現況届を提出してください。従来から児童手当平成22年4月から子ども手当に切り替わっています。児童手当を受給している方は6月にお送りする平成22年度子ども手当現況届等の書類を6月30日水曜までに子育て支援課または支所へ提出してください。6月15日火曜を過ぎても用紙が届かない場合はご連絡ください。なお4月以降に新たに子ども手当の申請をした方は現況届の提出は必要ありません。6月は子ども手当の支給月です。6月11日金曜に受給資格者の方の指定口座に子ども手当を振り込みます。振り込み内容は下記の通りですのでご確認ください。平成22年2月分3月分の児童手当、これまで児童手当を受給されていた方のみ。平成22年4月分5月分の子ども手当、中学校終了までの児童1人につき月額1万3000円。問い合わせ子育て支援課内線 1222。固定資産税の減免・減額のお知らせ。固定資産税・都市計画税の減免制度について。自己居住用の固定資産を所有するもので、一定の所得者層に対する減免制度です。対象者は次に挙げるすべての要件に該当する納税義務者です。対象者、4項目あります。1、納税義務者が平成22年1月1日現在で65歳以上、障害者、家父、父は夫人の父、または家父、父は夫のいずれかであること。2、納税義務者及び当該納税義務者と生計をいつにする者の全員が住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。扶養がない場合32万円、扶養が1人の場合83万円、扶養が2人の場合115万円、扶養が3人の場合147万円。3、所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下であること。4、固定資産の年税額、土地家屋の合計が5万円以下であること。減免率、固定資産の年税額、土地家屋の2分の1、減免申請等、減免申請書に必要事項を記入押印の上、平成22年8月31日まで、土曜、日曜、祝日を除く9時から17時30分までに市役所税務課に提出してください。なお、申請は毎年必要です。所得要件、平成22年市税条例第14条第2項による問い合わせ。本庁1階9番固定資産税土地担当窓口、内線1540。住宅のバリアフリー改修、熱損失防止、省エネ改修、認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額要件の延長について。平成22年度の税制改正に伴い、それぞれ減額要件の期間が延長されました。バリアフリー改修、工事完了期間平成25年3月31日まで。熱損失防止、省エネ改修、工事完了期間平成25年3月31日まで。認定長期優良住宅、新築期間平成24年3月31日まで。なお、バリアフリー改修、熱損失防止、省エネ改修については、改修工事完了後3ヶ月以内、認定長期優良住宅については新築した翌年の1月31日までに申告が必要になるなど、それぞれ該当要件等が異なりますので、詳しくは固定資産税家屋担当までお問い合わせください。問い合わせ、税務課固定資産税家屋担当、内線1550-1551。